そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりませんと、まあ、こう言って進め始めていますが、まあ初めの方は前回申しましたように否定的な面というか消極的な面をまず歌っているわけですね。こうしてはいけませんよ、ああしてはいけませんよという、まあそういう形で述べておりまして、その後半、今日は20節以下を特に重きを置きて話したみたいと思いますけれども、あなた方はどういう生き方をしたらいいかということについてはキリストから学んでいるでしょうということですね。キリストはどういう生き方をなさったのかという、でその主に学びながらしっかりと立っていきなさいと、まあ、こういう進みをしているわけであります。でこのところでキリストというのがたびたび出てまいります。実際原文では、まあ、初めの方にキリストが出てまいりますけれども、その後では代名詞ですね、彼彼彼というそれを受け止めて語っているわけなんですけれども、しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありませんと。キリストから学んだことは異邦人のような生活をしなさいとか不自然な生活をしなさいとか、そんなことを学んだことではないでしょうというわけですね。キリストから学んだそんなところ、そんなことではありませんでしたねというわけですね。でまたキリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです、こういうように言っています。キリスト、キリストとこういうように言うんですね。そしてそのキリストとは何かということでイエスという名前が出てくる。このイエスという名前が歴史上地上に現れたイエス、あの今から2000年前に現れたイエスですね。このイエスという人、この人がは実はキリストなんだと、こうイエス・キリストというのがくっついてこう出てくるわけなんですね。ここに私たちの信仰 の、 あの生き方があるわけですね。というのはですね、キリストというのはこれは油注がれたるものということであって、あのなんていうんですか、まあ総理大臣とかね、天皇とかね、そういうようなあの、まあ、役職みたいなもんですね。イエスというのは個人名でしょ。あのだから個人名のお方、イエスという個人の個人としてのお方、そのお方が総理大臣とかですね、そういう内容を持ったものなんですね。でキリストというのはさっき言った油注がれたるもので、油注がれたるものというのはどういう役職に就く人が油注がれたるものかというと、王様になる人だとかね、それから預言者に、就職する人、それからあるいは祭司の仕事をする人、こういう三職があるわけですね。王と預言者、祭司という、そういう人たちに油が注がれた、わけですね。で、あのだから その油を注がれた人をキリストとこういうふうに言うわけで、この新約聖書ができる時のキリストというのは、まあ、あのあれですね、ユダヤ人を救ってくれる人、例えばあのローマですね、当時ローマによってユダヤの国は占領されておりました。そしてローマの言う通りに動かなければならないわけですね。税を取り立てられます。一人当たり1デナリ出しなさいだとかって命令されたら出さなければならないわけですね。まあユダヤ人たちはちょっと 兵隊になることは許されておりましたけれども、他の国、ローマによって支配された他の国は男子は兵隊に出なければならないというような、そういう義務付けがなされるだとかね、まあ、そういうことで苦しい目に遭わされるわけです。特に戦争なんかになりますと、一番先に敵と当たるわけですよね。ローマは自分の軍隊は温存しとかない、しときたいわけですね。ローマ兵はいつまでも大事にして強い軍隊として残しておく。敵占領したところの兵隊たちを先に立ててですね、そして突っ込まさせると、いくら死んだって構わないというような感じなんですね。で、向こうの敵を弱まらせてからローマの軍隊を、正規軍をそこに突っ込むと、そんなことですね。日本でもやってたわけですね。戦国時代は皆戦国の大名たちは占領した兵隊を先に戦闘に立たせて先に使うわけですね。で、自分が持っている兵隊は温存しておくというようなことをやっておりますけども、まあ、そういうことで、まあ、ひどい目に遭わされるわけですよ。占領軍という、占領された民というのはね。で当時のローマによって占領されていたユダヤ人たちは早く独立して、自らまた軍隊を持ってですね、そして自主外交というものを行いたいと、言われっぱなしでただ従わなきゃならないというのは嫌だと、自尊心が潰されてしまうというようなね、そんな感じであります。まあ、それで救い主を求めるわけですね。彼らは、まあ、独立した国家として生きていきたいということで、一時は独立したこともあったんですけれども、ずっと長い間ね、バビロン、アッシリアから始まりまして、アッシリア、バビロン、ペルシアというようなこと、そしてローマというような形で、一時ちょっと独立したことがありますけど、ほとんどは外国の力によって占領されて、まあ、そういう中で自分たちを救ってくれる王を求めるという、そういうことがあるわけです。だからキリストの到来というものを切実に求めていた時代なんですね。そこにイエスが現れているわけですからね。で、問題は何かというと、このキリストとイエスがこうくっつくという、このパウロさんはイエスから学んだことはということですね。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられてきたけれども、しかしそれは真理がイエスのうちにある通りに学んだんだと。で、このキリストから学ぶといってもですね、いろいろあるわけですから、その真理はイエスのうちにあるということとしてキリストを学んだんだ、キリストという人はこういう人であるということを学んだんですねっていう、それがあなた方の立場でしょうという、そういう考えですね、言い方です。つまり今日のこの日は白の日曜日と言いますね。白、イエスがエルサレムに入るにあたって軍馬ではなくてね、ロバの子に乗って入っていったと。そしたら皆城を道に引いたと、ホサナホサナと言ってイエスを褒めたたえたというわけですね。歓迎したわけです。ところがやってるイエス様のやってるやり方はですね、軍馬じゃないんですよ。軍馬じゃなくてロバの子なんですよ。まだ一回も乗せて、人を乗せたことのない、ひょうやなクラクラクラクラこのするような、そんなロバの子の背に乗って入場するわけですよ。全然話が違うわけですよ。でも一応は 民衆の方はイエスがキリストだと思って迎えているわけでね、そのキリストに対して敬意を払おうということで、シュロの枝を取ってきては道に引いて、あるいは自分の着物、なんですか、マントっていうんですかね、それを道に引いたりねして、いわゆるイエス様の歩くところを作ったわけでしょ。絨毯を、まあ、今はどっかの外国の首相がやってきますと絨毯がバーッと引かれてですね、そこを歩くような感じですね。イエス様は白の枝が敷き詰められたところをこう堂々と歩いていかれる、まあ堂々と歩いていったんじゃないんだけど、ドバの子に乗って歩いていったと、はい、入場していったということを言ってるわけです。ところがですね、その白の日曜日から金曜日にかけての話、受難日書と言いますけど、レントの季節は、これはちょっとレントはもっと長いですけど、40日間ありますけど、受難週というのがあってですね、イエス様は最終的には十字架にかかって亡くなっていく、わけで、ここでの問題ですよね。ピラトはですね、イエスに、あなたはキリストかと尋ねるわけですよ。あなたはメシアか。イエス様はあなたの言う通りですと。あなたがそう言ってます。まあ、変な言い方ですけどね、そんな問い返しをしてますけど、ピラトがあなたはメシアかと尋ねているんですけど、あなたがそういうようにしているじゃないですか。あなたはそのようにしたいでしょうと。私をメシアにしたいでしょう。あなたはユダヤ人たちから、この人はメシアだから殺してくれと、自称しているから殺してくれということを言われて、あなたは私をキリストに仕立て上げなければならないんでしょうっていう、あなたのそれはあなたの願いでしょうが、私がキリストだということをあなたは願っているでしょう。もちろんピラトが願っているというよりもバカバカしい話だから、そんなことを思ってもみないんですよ。ところがユダヤの指導者たちはイエスを殺したいわけですね。自分たちには殺す権利がなかったもんですから、イエスを殺したいためにピラトを利用しようとしているわけです。で、ピラトを通してイエスがキリストだというように判断をしてくれたら閉めたもんですね。自分たちは勝ちだということだ。だからユダヤ人たちは一生懸命イエスをキリストだとしようとしているわけですね。ところがユダヤ人の腹の中も、こんなやつがユダヤメシアであるはずがないっていうように言ってるわけですよ。腹の中はそう思ってるわけ。つまりイエスを偽証罪で十字架につけて殺すことを願っているわけだから、腹の中そこではイエスはキリストではないというわけです。ないんだけれども、なかったらイエスを殺せませんから、イエスはキリストだと認定しなきゃならない、してもらわないといけないので、この人はキリストだと自称しているということで、おかしいということでこう訴える形にしてますけどね。要するにキリストにしなきゃならないわけです。ところはできない、したくないという気持ちがここに心の中にあるということはですね、どういうことかというと、彼らのキリスト理解というのとイエスが理解しているキリスト理解とは全然違っているということなんですよ。イエスは自分はキリストだと自認してるんですよ。もちろんね、自分はエルサレムに行けばですね、必ず捕まえられて、そして拷問かけられて、そして十字架につけられて殺されるということをはっきりおっしゃいました。もう3日目によみがえることは言っておられますけどね、同時に。しかし、まあ、要するに捕まえられて十字架につけられて殺されると、だから敗北するということを イエスは言うわけですね。敗北しております。しかし必ず蘇ります。敗北の後蘇りがある、勝利があるということを言ってるんですけど、まあ敗北がそこにはあるわけですね。キリストのメシアの中には。でユダヤ人たちの指導者たちのイエス理解には敗北なんかあってはならないわけですよ。ユダヤを救うためには百戦百勝しなきゃいけないわけであってですね、力を持ってないといけないわけで、で軍馬に乗ってやってくるのがふさわしいわけですよ、彼らにとってのメシアっていうのは。ところがあれでしょ、入ってこられてからイエスのなさったことは革命的なことを言うようなことを一切言ってないわけで、誰か自分をこの立ててくれるような宣伝のする人を置いてですね、この人はメシアですよ、あなた方に号令をかけた時には剣をですね、隠してる剣を家から持ってきて一緒に戦ってくださいよって、そんなことをねこう言うような、そういう人を横に置いてないわけです。イエス様はそういうことを一切しない。でむしろあれですよ、お弟子さんたちがいやいかんでほしいな、行ったら今行ったらエルサレムに行ったら殺されてしまう、危ないと、とどまってほしい、ここにとどまってほしい、エルサレムには行かないでほしいなって思ってた。ところがイエスは行くっていうわけ。もう仕方ないからねついていくんですけど、彼らは結局こう思ったわけですね。今行ったら何されるか分からんけども、いざという時にはイエスはちゃんとして自分を王にするだろうと、その際には自分たちは右左に座らせてもらおうと、そんなことを言ってるわけですよ。イエス様と一緒に行ってるお弟子さんたちでさえもですね、イエス様の本当の気持ちなんか分かってなくて、まあ結局覇者になって王様になるだろうと、そしたら自分たちも右左に右大臣左大臣にしてもらおうと、まあ、そういう腹ですね。ですからそういうキリスト、つまり権力を持って武力を持ってたくさんのお金を手に入れて、そして独立運動をして、でユダヤの国を独立国家にすると、そしてしかも世界の覇者となっていく、さらにもっともっと運動を進めてですね、世界の覇者になっていくと、まあ、そういう人としてキリストを理解しているわけです。ご利益ですよ、要するに私たちにご利益をくれる人を神様にするっていうわけだよ。私たちはイエスをキリストと信じるのは、イエス様はご利益を私たちにくださるからですという、まず端的に言えばね、自分たちのことを考えて自分たちが豊かに暮らしていけるようにしてくれる人を私たちはキリストと認めますというわけ。ところがイエス様はどんなことをしたか言ったら、ロバの子にロバに乗っちゃったわけだよね。全然話しちゃうわけよ。軍馬に乗ってないわけ、ロバに乗っちゃった。それで行ってエルサレム行ったら、今度は宮城方面みたいなことやりだして、まあこれは強いことではあるんですけど、つまり逆らうわけですよね。民の関心を買うんじゃなくて、ね、民がやってることに対して、それは違うぞ、そんな礼拝の仕方は間違ってるよってやったりするわけですよ。気に入らんわけですよね。群衆もなんかおかしいんちゃうかというようなことにもなるわけです。で最終的にはね、結局イエスは捕まえられますと、弱いやつだと、こういうことに対して抵抗もできなくて捕まっちゃったと言ったら、もう今度はバイバイですね、十字架につけろ、バラバの方がよっぽど革命家にはふさわしいと、あいつはまあ捕まって今苦しんでるけれども、 ユダヤの国のために一生懸命独立運動して捕まってるんだと、バラバの方がいいよ、よっぽどいいやと、まあまあ使いようがあるよっていうのは感じて、イエスかバラバかって言ったらバラバの方って言って、イエスを十字架につけろと、こうですよ。でもつまり価値がなくなっちゃったんだね。もう縁を切ってもいいやと思って、この人とついてたって何も得することないっちゃうわけで、これが受難週の出来事なで、結局パウロさんはしかしキリストからあなた方は学びましたよねっていうわけで、キリストから学びましたよねって言った時にはこれ危険ですよね。ずっとキリストから学ぼうとしたのは武力だとか権力だとか富だとか地位だとか名誉だとか、そっち側の方で自分たちは益をもらえると思っているキリストの理解でしょ。だからキリストから学びましたねって言って、でキリストから学んだことは異邦人のような生き方をすることじゃないですよね、そういうことをしてはいけませんということをイエスは教えたでしょっていうことになるわけでしょ。つまりキリストと言ったってわからないわけですよ。キリストをイエスに変えないくっちゃ、イエスに切り替えて初めてわかるわけですよ。ここにだからイエスという名前が出てくるでしょう。キリスト、キリスト、キリストと言っときながらイエスになっちゃってるわけです。次に来るのは固有名詞。初めてここで固有名詞が出てくる。これが大事なんですよ。キリストに結ばれて教えられてですね、結局真理がイエスのうちにある通りに学んだはずですと。真理がイエスのうちに、イエスの中にこそ本当の人間としての生き方があると、それが真理だと、真理とはこういうことなんだということを学びましたね。それを教える人が本当のキリストなんですと。だからイエス、キリストということを学ぶ、キリストから学ぶということはイエスを学ぶことなんだと。イエスを学ぶということは真理を学ぶことなんだ、人間としての生き方の真理を学ぶことで、イエスとキリストというときに誤解されてしまうから、誤解しないようにイエスという名前をそこで出してきてるわけ。この人はどういう生き方をしたのかって、じゃあこの人の教えっていうのはどんなものかたら、もう私たちはよくもうすぐ分かるね。三条の水君ですよ。三条の水君がイエスの教えの中心なんだから、そしたらもう本当にね、すごいことを教えてるもんね。三条の水君はもうどつかれたらどつき返すなって言うんだからね、憎まれたら憎み返すなって言うわけよ、呪われても呪い返すな、祝福の祈りをしてあげなさいと、あなたが神から祝福されますように。普通そんなことできっこないですよ。悪口言われたらね、言い返したくない、なるよね、けしからんやつだあいつはって言って、俺も同じこと言ったれって言って、いやどっかでやっちゃうんだよな、陰口叩かれたら陰口を仕返ししてやるわけ。でもうまい人はいっぱい世の中にいるわけだね。こっちでちょろちょろっと言って、でまあ打っといてですね、こっちで思い切りダサーンと落とすための布石を置いてる人がたくさんいますよ。やっつける巧みに、やっつけるのをいっぺんにやっつけた方が面白くないってわけで、うまいこと言っといてバーンと、あるいはね、褒め殺しってやつがあって、人をぐーっと上に上げときながらストーンと落とすわけですよ。急にめちゃくちゃなんだね。それでも平気だ、世の中はいっぺんに変わっちゃう、友達だと思ってたのが。だから怖いんだね、世の中は怖いってみんな言うわけ、また言うわけですよ。そういう世の中に生かされてるもんだから、信用できないって、人を信じてはいけない。まあ、だから業界で信じましょうね、お互い信じ合って愛を持って互いに結び合っていきましょうね、平和を秩序と、平和と秩序を持った本当にお互いがいたわっていく教会を作りましょうね、交わり作りましょうね、 そういうことをこう 言ってるでしょう。そしたら親戚の者たちが、ね、あるいは肉親の者が、肉親以上に信じるようなところどこにあるかねって、アホかお前はって言って、別なところにもっと素晴らしいものがあるよ、肉親以上に親身になってくれるところがあるよ、そんなところどこにあるかって言ってバカにされちゃうところある。これが世の中なんだよね。だから私たちはそういう世の中の中で教会を形成するってことは大変なことなんですよ。奇跡中の奇跡をやってるみたいなもんだ、ある意味で。本当に心からとろして、心から慰められて支えられて、でそういうところだと思うけれどもね、なかなかそれは難しいんですよ。人間というのはそういうことを思いつつもできないところがあったりもすると、もうつまずいちゃって教会は信じられないだとか、教会も同じじゃないか、罪人の集まりじゃないかっていうようなことをやっちゃって遠のいていく。多いよね。だから洗礼を受けてから教会を離れるという人はものすごく多いんですよ。ものすごく多いって言ったら残念だけどね。でもあの人教会に行ってるだろうと思って行ったら、いやもうこの頃来てませんねだとか、最後までこの道をですね貫徹していくって、しっかりとその道にとどまり続けて信仰を全うするという、その人たちは立派です。少数者ですよ、選ばれたのは。だから本当に命に至るものは狭くてね、そこを歩くと険しくてね、見出すものは少ないっていうんだよ、本当に。命に至るものっていうのは、そこで命を得ていくってことは、滅びに至るものは広いんですよ。みんなやってることを自分もやるんで、どっちことないってわけで、同じように行くわけですよ。楽なんだ、その道は。険しくはない。そしてそこに入っていく人が多い、まあ、こういうようなことをねイエス様は言いますよ。この三条の水訓で言ってるんですよ。それ人のね上に立つことじゃないと、立派なのっていうのは使えることなんだ。私が来たのはね使えられるためじゃなくて使えるために来た、そういう三条の水訓の一つ一つを読むと、なんと清らかな生き方をイエス様は求めておられるか、すごいことだと。もう本当にもうそこのところを見ると、私がどんなに真っ黒けでえげつなくて、いかに利己的であるかっていう、自分を中心に動いているかっていう、損得で動いているかだとかね、そんなものはねえぐられてえぐられてえぐられるっぱなしになるんですよ。だからあるここの教会員でのお父さんがね、医者をしている人ですけど、三条の水訓なんかできっこないって、あんなものできるなんて思ってるクリスチャンがおかしいよってわけで非難してました。私教会に行けないのはそこだよって、あそこでつまずいちゃうんだって。その通りなんですよ。つまずくものなんですよ。私たちを悔い改めさせるためにイエス様は言ってるんだからね。いかにおかしな道を歩んでるかって、だから神様の望んでおられることはそういうところの生き方じゃなくて、イエス様が行ってくださったものでしょう。私たちはね汚いものだとか損をするところのものには近づきませんよ。大体近づいたら自分がまた同じような目に遭っちゃうかもしれない。だからいじめられてる人を助けたらいじめられるということになっちゃって、いじめられてるのを見ても助けようとしない、ほったらかし。そんなものに関わったらわとんでもないことになっちゃうっていう、冷たい社会を作ってますよ。だからでもイエス様はね、あいつは徴税人だ、逆に外国人のために税金を我々から取り立てていると。でもイエス様はそういう徴税人 たちの交わりのそこを集まっているところにね、自分から行ってさ、お酒飲んだんだって。お酒飲むなんていうのはね、どういうことなんですか。イエス様が酒飲んで一緒になってワイワイ騒いだと、そこで世間話を話したって、いろんな話した、彼らの悩み事を聞いてあげたっていうんだ。我々プロテスタント教会に属している者たちはもう目が飛び出るような話になっちゃう。元祖であるイエス様は修税人と一緒に食事をしたって言ってる、食事した、酒も出たんですよ。イエス様は 大酒飲みだと言われたんだよ。ヨハネさんはそういうところに行かないで立派だったと。彼は酒も飲まないでちゃんとやった、ナジレ人の生活したけど、イエスは私たちからしたら罪人だの集まりの中に自ら入っていって、そして団らんして酒も飲んで、そして私が来たのはあなた方に力を与えたいからだという、そういうことを言っていったと。私が来たのはあなた方を招いてね、悔い改めさせて、それだけでいいんじゃないんですよ。そこからそういう職場からあなた方は目を覚まして、そして真人間になって、そして人のために役立つ生き方をしようと、そういうことになる、するために来たって。ザーカイという人は儲けてたんだけど、イエス様のその招きに応えてね、私の財産の半分は施しますと、みんなねお返しします、さらに私は不正なことでしているならば4倍にして返します、返ししたんだよ。バーッと全然違った生き方になっちゃった。今までは取り立て人になってた、取り立ててた、そういう人が変わって人のためになるためにはどうしたらいいかってことを問う人になっていくわけ。こんなねやり方何度こう見ているとすごいと。だからキリストという時なんで、このキリストという救い主というのはどういうことを言おうとするのか。権力を握って、武力を手に入れて、そして弱い人たちからを攻め入って、そこから宝物を奪い取って、そして自分の方の味方ですね、自分を立ててくれている味方にそれを配ると。貧しい人からいくら取ったって構わないと、そっちが埋めいたって死んだって、そんなもんお構いなしだと、俺を立ててくれているもののためには俺を働くと、こういうやり方、そういう人に対してイエス様は、私はそんなために来たんじゃないですよって、困っている人なのならば提供したいと思うと、いや命さえも捨ててその人を助ける、そこに本当のメシアのキリストの姿があると、そういうことをイエス様は言ったわけですね。そのことをあなた方は学んでるでしょうと。だから違法人のような生き方はできませんと、まあ、そのイエス様が言った酒を飲みだとかだとかのようなちょっとあれだけどね、それはしかし親しくなるためにそういう手段を選ばなかったということだけのことであって、イエス様はそこにのびり込んでいっただとかそんな意味じゃないですよ。のびり込んでいってはいかないけれども、その人たちを友としないというような生き方はしなかった。その人たちを友として生き返らせてあげたいと思って入っていった。そして命を提供するまでその人たちを愛した、そういうイエスとあなたは方は出会っているとすれば、不自な生活、己中心の生き方、自分さえ良ければいいという、そういう生き方はできないでしょうが、というのがパウロのその勧めの内容なんですよ。ここで異邦人のような歩みをするなというのはそういう内容、キリストのように歩みなさいというわけです。キリストはどう私たちに対してしてくれたかと、そのことを思うて私たちも他の人たちに対してそういう生き方をしていくということですね。まあ、こういうことでありまして、その要はそういう技をすることによって救われていくという ことじゃないんです。もう技なんかしなくたって救われたんです。罪人のままで救われたの。あなた方が救われたのは恵みによるのである。ひとえに恵みによるのである。人の技によりません。人の技によらないんですよ。やったから救われたんじゃないんですよ。ここまでの地位を得たから救われるんじゃないんですよ。そんなことじゃなくて、何にもない罪人のであるけれども、また生涯罪人として生きざるを得ない私だったけれども、イエスは私のそのそばに来て、私を再度何度も許して助けてくださる。私はインマヌエルの神だと、私はあなたと共にいると。そしてあなたが罪を犯すたびに、私はそれを許して行くためまでですか、いや無限に許すんだと、命を張ってでも許すんだと言ってやってくださる。その愛によって私たちは立ち上がれるんですね。これなしに立ち上がれることはできません。だってちょっともう離れたら罪人以外の何者でもないんだもん。自分はいつ見ても罪人でしかないんだもん。自分を見たら、でもキリストを見たら、お前神様の子だよって言って向こうからそういうふうに認定してくださるんだからね。こちらを見るしかないんですよ。イエス様を見るしか。イエス様を見たら私は救われる、そういうことわかる。自分だけを見たら、あ、なんという自分は汚れて罪深い人間だろうかと。こればっかり、ここにしかし自分ばっかり見てたらもう死んじゃうよね。人間は生きていけないんだよ。立っていけませんよ。これでは救ってくれるお方がいるから立っていけるんです。こんな私をも、いやいいよって言って許してあげるから立ち上がりなさいって、で悔い改めにふさわしい身を結んでいきなさいって、悔い改めにふさわしい身を結んでいきなさい、召されたるものにふさわしい身を結んでいきなさいって、いつも呼びかけて立ち上がらせてくださるんですよ。これがキリストの救いだ。このお方がいなければですね、私たちはちょっとでも立って進むわけにいかない。世の人なんかと全く、世の人を批判するようなこと全くできませんし、比較なんかもできません。自分は同じなんだからね。でも違うとすれば、イエスによって許されているということ、そこからいつもスタートできるという、ここが違う。救いを与えられているというところが違うんですよ。お祈りをいたします。父なる御神様、礼拝にむしろにつながることができて感謝いたします。真理はキリストのうちにある。そのイエスこそキリストだとパウロは述べてくれました。どうかその内実を私たちのものとすることができますように、導きを祈ります。この祈りを主の御名によって聞き上げてください。アーメン。